シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はどうすればよかったかについて話します。
はい。
この映画は2024年の12月7日公開の日本映画で101分です。
はい。
配給が東風ですね。
うん。
で、監督が藤野智明さん。
うん。
で、ですね。まあ脚本はないか、ドキュメンタリーですしね。
うん、
で、映画 .com の説明を読むと、ドキュメンタリー監督の藤野智明が、統合失調症の症状が現れた姉と、彼女を精神科の受診から遠ざけた両親の姿を20年にわたって自ら記録したドキュメンタリーということです。
うん、
では、この感想を時計さんからお願いします。
はい。まあ、これは僕が見るのがね、結構遅くなってしまったので、はい、まあ、岐阜のまあ、二番館的なね、映画館で、まあ、見たんで、最近、話すことになったんですけど、
はい、
まあ、これは結構前から見たいなとは思ってたんですけど、名古屋でも上映してたんですけど、ただその、上映してる映画館が、そんなに大きくなくて、
うん、
そして結構話題になっていたので、この作品が。
そうですね。
結構、いつも、見に行こうと思ったら、席がなかったりとか、
ああ。
で、なかなか行けなくって、ちょっと遅くなってしまったんですけど、うん、まあでも見てよかったなという感じでしたね。
うん。
うん。まあやっぱりなかなか、ドキュメンタリーってこともあるんですけど、ずっしり来る作品だったし、
うん、
まあ、あとはその、ドキュメンタリー映画を撮ろうと思って作ってる作品じゃない部分が結構多いじゃないですか。
うん。
最初、まあ、そういうつもりで多分最初はね、記録取ってないですよね。途中からは結構まあ、そういう道に監督が進んだっていうのもあって、結構、
うん、
そういうつもりで撮ったかもしれないんですけど、だから、結構その映画だけでは判断できない部分がやっぱ多いなと、まあ今回もそういうことをちょっと思ったところはありましたし、
うん、
まあ、監督も最初にテロップ入れてますけど、なんか、病気のことを知ってほしいとか、
うん、
両親、この、どうすればよかったかっていう、まあ、タイトルそのまんまですけど、そこをなんか分析したりとか、
うん、
なんか特に目的があってね、撮っているわけじゃないっていうことは最初に書いてましたよね。
うん。
うん。まあそこも含めて、まあ、お話ししていきたいんですけども、
はい、
まず良かった点としては、まあ監督自身の家族のことを、まあ記録に残してたってことと、
うん、
まあそれを、こういう映画として、この形にして公開するっていうことにしたのは、まあある意味すごいなと僕は思いましたね。
うん。
まあ、勇気のいることではやっぱりあると思いますし、
はい。
まあ、お父さんは結局まだご存命なんですけど、もう亡くなってるんですかね。ちょっと、
どうだったかな、
わかんないですけど、まあ亡くなったっていうシーンはね、特にはなかったですけど、もう、年齢的にはね、もうそろそろっていうね、感じではあったかと思いますけど、はい、まあ、それもあって、で、公開できたっていうのもね、もしかしたら、あんのかもしれないですけどね、身内がそんなにいないことはないでしょうけどね。う
ん、でも、ちゃんと許可は取った。
許可はね、もちろん取ってましたよね、最後ね。はい。
だから、死んでるかはないは関係ないみたいですけどね。
だね。うん。まあ、そういう点はすごいと思ったんですけど、ただこう、見終わって、監督がどう思ってるのか、自分はどう思ってるのかわかんない。自分のことをどう思ってるのかわかんないんですけど、もしかしたらこの姉のことに関して、まあ、すべて両親に責任があると思っているから、こう他人事みたいな感じで公開できたのかなっていうふうにもちょっと思った部分があるんですね。
うん。
まあそこはちょっと怖いなっていう、怖いなっていう言い方あれですけど、うん。それはどうなのかなみたいにね、ふうに思った部分はありましたけど、なんか
それは、藤野さんにも責任があるんじゃないかってことですか？
もちろん、それは僕は、映画見てて思ったところはありますね。うん。
自分の責任を棚に上げてるんじゃないかって、おとけさんは感じたと。
感じた部分はちょっとやっぱありましたし、
うん。
うん。この映画ではやっぱり映ってない部分は多いですけど、
はい。
あんまり、そこに、なんだろう。監督本人が一生懸命取り組んでいたようには、ちょっと見えなかったっていうか、
うん。
やっぱ、もっとなんとかできたんじゃないか、みたいに思った部分はやっぱあったからっていうのはありますね。
うん。
うん、で、まあ、あとはもう、良かった点というか感想なんですけど、
はい。
まあやっぱり、一番重かったのは、やっぱりその、最初に、まあ、一度、病院に連れてったんですかね、最初に。
うん。
だけど、まあ、その後治療を受けさせなかったみたいなことが続くわけですけど、それが多分25年ぐらい続くんですよね、ずっと。まあ。
すぐ病院、ああ、ちょっと見てもらったってこと
ですね。そうですよね。うん。
はいはい。治療はしないですけど
ね。治療しないですよね。だから、その間25年だったと思うんですけど、まあその姉にとっては、うん、まあその25年を、という時間をまあ奪われたみたいな形になると思うんですけど、
うん。
だからその彼女のことを思うと、やっぱりいたたなまれないような気持ちになりますし、で、途中、まあ、やっと治療を受けられるようになってから、まあ結構まともな受け答えができたりとか、食事をね、作ったりとか、
うん、
話をしたりするようにできるようになってからもうだいぶ経ってますけど、
うん、
なんか、それだけこう、まあ、例えばね、冤罪とかで、こう何年も、刑務所に入れられていたりとか、まあそういうこともあるじゃないですか、世の中には。はい、うん。まあ、それとまたちょっと違いますけど、でもなんかその、失われた25年というものを、なんか、受け入れているように見えましたし、僕には。
うん。
まあ、映ってないだけかもしれないですけど、なんか、その、普通だったらっていうか、まあ、その、両親を恨んだりとか、そういう反応をしてもおかしくないと思うんですよね。
お姉さんがですか？
そうそう、お姉さんが。
お姉さんでも分かってないんじゃないですか？
分かってないってことなんですかね、治療してからっていうことですか？
治療してからはもちろん分かってるかもしれないけど、うん、治療する前のことについての記憶は。
ああ。それだけの時間が経ってるってことが、
そこは多分ないと思いますね。
なるほどね。まあだから、まあ、普通に考えて、まあ病気だったということを考慮しても、まあ25年間、まあ軟禁されてたみたいなことじゃないですか。
うん。
まあだから、それ、自分だったらね、それはまあ、すごい、後からね、怒るっていう程度じゃないと思いますけど、両親に恨みを感じると思いますし、うん、でもなんか、映像に残っているお姉さんを見る感じだと、なんか、普通に父親とね、旅行行ったりとか、普通に接してる感じだったので、うん、なんかそれも分かってないと言わればそうかもしれないですけど、なんか許してるようにも見えたので、なんか。
まあ、正確に記憶がどこまで維持されてるのか分かんないですけど、基本的に病気の発症してる間は、多分自分のこともよく分かってないだろうし、で僕らが記憶してるように、彼の、その病気の、時に記憶してるという感じじゃないと思います、
うん、
ああ、
そうなんですね。
だから恨むとかそういう問題じゃないと思いますけどね。まあ実際にどうなのか研究されてるかちょっとわかんないですけど。
うんうんうん。
うん。
あ、そう、確かそういう風になるかもしれないですね。うん。まあだからそこがなんか僕がこう予想していたのとは違う感じだったところはありましたね。
うん
うん、なんかすごい穏やかだったじゃないですか。まあ治療後は。
はい。
うん。
はい。
まあ本来の彼女なのかわからないですけど、まあそういう感じだったので、うん、すごい、そこがなんかびっくりした部分ではありましたね。
うん。
うん。まああとは、この映画では結局まあ両親が入院を拒んでたわけですけど、
はい。
どっちが主に拒んでたのか、まあ二人とも拒んでたのか、うん、その辺って結局、まあ、この映像からではちょっと明らかにならないというか、わからないっていう、わからないようにしてるのか、結局本人もね、わからなかったのかっていうところですけど、
うん、
まあ母親が生きてる時には、母親の話ではお父さんが、みたいな風に言ってましたけど、
はい、
母親が死んでから父親にインタビューしたら、母親が拒んでたんだみたいなことね、それはなんか本当なのか、なすりつけてるのかちょっとわからないですけど、
うん、
まあそういう風だったし、なんか、だったらもっとなんかこう、母親がね、生きてる間にちゃんと話を聞けなかったのかなっていう風にもやっぱ思ったりとか、
うん、
あとはやっぱり監督自身が、僕は結局何もしなかったようにも見えたんですね。
うん、
多少両親を説得しようとはしてたんですけど、まあ実際問題、両親を説得、しなきゃいけないのか、それともなんか他に方法あったんじゃないかなっていうふうに思ったんで、
うん、
だから自分のことはどう思ってるのかなっていうのは結構気になった部分でありましたね。
うん、
うん、 で、やっぱりあと、まあ、本当に最後の方に、
うん、
年老いた父親にね、インタビューするシーンあるんですけど、
はい。
僕はなんか結構、あれはずるいなって思ったところはありましたね。
うん、
もうだいぶ弱っているというか、もう記憶ももしかしたら曖昧かもしれないし、
うん、
まあ、車椅子でね、まあ、何もできないってことはないですけど、
うん、
そう元気な状態ではない父親に昔のことを聞いたりとか、
はい、
まあ、どっちがね、拒んでたのかを聞いたりとか、なんでまあ、入院させなかったみたいなことをね、聞いたりとか、
うん、
まあ、あとは最後にこの作品をね、映画にするとは言ってなかったけど、みんなに見せるというかね、公開するみたいなことを、まあ一応許可は取ったじゃないですか。うん、
はい。
でもなんか、あの状態になったから許可を取るっていうのは、どうなのかって、ちょっとずるい気は僕はしましたね。
うん。
父親がその映画館でこういうものが上映されるってことを認識できてるかっていうのはちょっと怪しいなと思ったのね。
うん。
うん、もっと若い時だったらね、まだしもっていうのはちょっと思いましたね。まあそういうことはね、前々から話はしてたのかもしれないですけど。
うん。
うん。まあ、という感じで、重たいし、面白いなって思う部分もあったんですけど、うん、監督自身についてどうなのかなって思うところは結構あったっていう作品でしたね。
うん、
まあ、撮影者として、また、身内として、
うん、
うん。っていうところは思ったところですね。
うんうん、
まあ、あとは周りの人がね、どれぐらい関わってたのかわからないですけど、うん、周りの人にも責任はあるよなっていうふうにはちょっと思いましたね。
うん
うん、はい、そんなところです。
はい、ありがとうございます。では僕が話すんですけど、
はい。
どうしようかな。まあ僕はあれ12月のこれの一作みたいなので僕多分これやあげたと思うんですけど、うん、はい、まあ僕はだからすごい面白かったですね。
はい、はい。
で、まあどっから話そうかな。まあ、おとぎ屋さんの話を受けてじゃあ話そうと思うんですけど、
はい。
まずこの東風っていう配給会社が最近ポッドキャストを始めて、
うん、おー、そうなんです
か。これの映画を第1、うん、まあ、ボリューム1として、2話にわたって配信してるんですね。
はいはいはい。
それは監督と、
うん、
制作、プロデューサーの方、
うん。
なんて読むの、浅野さんって読むのかな、これ浅って読むんでしたっけ、
うん、そうだと思います。
まあ、プロデューサーの方の女性のお二人で、まあ、インタビューするみたいな形式の。うん、で、僕は、まあ、そのインタビューを聞く前から思うことなんですけど、
うん、
まあ、お姉さんがどういう状況であれ、
うん、
僕は兄弟、姉妹に、その責任を負わせるのは、
うん、
そもそも間違ってると思ってて、
うん、
よくあるんですよ、
うんうん。
例えば、障害を持つ兄貴がいて、
うん、
その子が、例えば自分が死んじゃうからっていう、いつか死んじゃうかもしれないからって言って弟を産んで、
うん、
弟にその障害者の世話をさせるっていう家族がいるんですよね。
うんうん
うんうん、僕はそれは絶対に間違ってると思ってて、
うん、
子供の障害の責任は親もしくは社会が負うべきものであって、
うんうん、
兄弟には一切責任ないと思ってるんですよ、
うん。
それじゃないと、その子が生まれてきた理由って何なんだろうってなるから、
うん、
だから僕は藤野さんには、てか監督には何の責任もないと思ってるんですね。
うん、
だから何もしなくても別にいいと思ってるぐらいなんですよ。
うん、
で、そのインタビューの中で監督が言ってるのは、確かにそういう批判があると、
うん。
なんであなた何もしないじゃないかみたいに言われることがあるっぽいんですけど、
うん、
藤野さんはもう病院に連れて行こうともしてるし、説得もしてるらしいんですよね。
うんうん、
でも、ずっと一緒に暮らしてるわけじゃないから、
うん、
まず、親が反対してる状態で、お姉さんを一人で連れて行くことがまず無理だと。
うん、
なぜなら、お姉さんは嫌がってるから、病院に行きたくないって言ってるので、
あ、そう
なんですか。車に乗せられないんですよ。だから、拘束して乗せる必要しかなくて、
うん、
親は反対してる状態で拘束して車に乗せることがまず無理だと、
うん。
で、だから無理だし、もしそれで連れて行けたとしても、多分、親は反対してるから、連れて帰る。監督がいなくなったら連れて帰るだろうっていうことで、
うん、
そもそも連れて行けないし、行ったとしても多分無駄だっていうことがまずあると。
うん、
だからどれだけ説得しても行かないから、
うん。
で、それがまず理由もあるし、
うん、
まあ、お姉さんも嫌がってるし、
うん、
で、一緒に住めるわけでもないので、
うん、
で、もう一個、例えば警察とか何なりに通報するっていうことも可能だったんですけど、
うん、
それをすると多分家族が決定的に壊れてしまうと考えたんで、
うん、
それはできなかったってインタビューで言っていて、
うん、
だからもうそれはもう考えた上での行動だし、僕はもし考えてなかったとしても、
うん、
監督には何の責任もないなって思ってるっていうことですね。
うん、
っていうことがまず一つね、
うん。
で、先ほど言ったみたいに、だから、まあ本人も嫌がってるってことで、その、多分その恨みみたいなのは、もし記憶があったとしたら、自分は行きたくなかったっていうことだから、親を、まあ、恨んだりすることは多分なかったんじゃないかっていう、
うん、
ところですね。で、なんだろう、あとは、まあ、僕がこの映画を見て一番重要だと、僕が思ってるところは、
うん、
彼女が病院に行って治療された時に、
はい、
劇的に変わったじゃないですか、
はい。
会話もできるようになったし、料理も作れるようになった。
うん、
それを、例えば精神疾患を持ってる家族が見ることが、
うん、
すごく、まあ、勇気づけられるんじゃないかなって思ってて、うんうんうん、だからもしそれを活かせないようにしようって思ってる人が、もしいた場合に、
うんうんうん、
あの状況を見たら、やっぱり活かせた方がいいなって思うと思うんですよね。
うんうんうん、
で、僕、あの、精神疾患、まあ、強迫性障害っていう病気の、まあ、研究をしてたんですけど、
はい、
そういう研究をしてても、実際にその患者さんが、僕別に、その精神科医者ではないので、
うん、
なかなか見れないんですよね。はい、それぐらいなんか、ね、やっぱりその、患者さんがどんな動きをするのかってあんま知らないようなもんで、一般に統合失調症の人が普段どう生活してて、
うん、
それが今の薬だとどれぐらい治るのかっていうのを、
うん、
身近に知るっていうこと自身がすごい貴重な経験だと思うんですよ。だから、それだけでもこの映画を公開した理由はあるかなと。多分、ほとんどの人がそれを見せたがらないんで。
うん、
医者はそれもちろん見てると思うんですけど、うん、一般に僕たちのようになんか、その精神疾患から遠い人間は、一生知り得ないまま、もちろん知識としては知ってるんですけど、
うん、
例えばライフ、ビューティフルマインドか、あれとかも統合失調症の主人公だから、
うん、
まあ、こんなことが起きるんだ、みたいなことはわかるけど、まあ、それでもまた事実とまた違うし。
うんうん、
だからその点においてもすごい価値がある作品なんじゃないかなっていうふうに、
うん、
僕はあの薬飲んで帰ってきた時が衝撃的だったんですよね、
うん、
それまで一切会話が一方通行だったのが、
うん、
うわ会話してるよとか、
うん、
ちゃんと理論づけて料理してるよとか、
うん、
今の医療ってすげえなって思ったところが一点ですね、
うん、
で、まあ批判が全くないかって言われたらそうじゃなくて、まあ、この映画に対することではないんですけど、
はい。
まあ、両親が連れて行かなかったっていう、まあ、当時、
うん、
80年代とか、
うん。
で、そのインタビューでもまあ言ってるんですけど、当時80年代って、多分、あの時に入院してても、この映画で見られたあの変化みたいな、多分見られてないんですよ。
うん、うん。
っていうのは、そこまで医療が進歩してなかったんで、
はい。
まだロボトミー手術とかまだ残ってるらしいんで、
そうですね。うん。
だから、それをむしろ知ってる両親から、まあ、医者なんで、そういうことされるっていうことを知ってる両親からしたら、うんうん、まあ、連れて行きたくないっていう当時思ったのは、
うん、
まあ、あながち無知な状況だけではないんじゃないかっていうところはあって、
うんうんうん、
まあ、その説明は入れてあげてもよかったかなっていうふうにはちょっと思うかな。うん、
最後に、父親にインタビューしてるときに、
うん、
そういうことを聞き出そうとしてる感じありましたね、ちょっと。けど、父親はそれに関しては否定したというか、そういう理由ではないみたいなことね、うん、言ってましたよね。それが本当だったか分かんないですけどね。
まあ、それはだからもう時間が経ってるから、
うんうん、
そこが分かんないっていうふうになってるのはあるかもしれないですよね。
そうですよね、う
ん。あとそのついでに言うと、なんか、一応その、最初はなんかあの、家族の記録映像として残すみたいな理由で撮り始めてたじゃないですか。
うん、
旅行行った時に、
うん。
ただもうそれはある程度の時からもう通用しなくなって、たので、
うん、
一応なんか軽くこう説明はしてたらしいんですよ。
うん、
だからまあドキュメンタリーじゃないけど、
うんうんうん、
まあそういうの記録してるみたいな。
はいはいはい。
だからお父さんがあの場でいきなり言われてたわけじゃないっぽいっていうのはあるかもしれないんで、うんうん、しかもなんか多分それまで撮りためたやつを映像見てから、あの最後のインタビューになってるっぽいらしいんですよ、ね。多分そういうふうに言ってたと思うんですけど、うん、なのでお父さんからしたらいけない、あそこでどうなのみたいな感じで、
うん、
いや、公開してもいいのっていうふうにいきなり聞かれたわけではない、
うんうんうん、
とは言ってましたけどね、うん。あと子供のために役に立つんだったらもう、どうぞ公開してくださいみたいなスタンスだったらしくて、お父さんは。だからまあそういういいところもある、
うんうんうん。
ではあると思いますけどね。
うんうんうん、
で、まあ、これがあと、自分の意見ですけど、
はい、
あの二人、閉じ込めたのは、僕はどっちもだと思ってるんですよ。
うん、
でも、どちらかというと、お父さんの方が、
うん、
意志としては強かったんじゃないかなと思ってて。
そう見えましたね。うん、
なぜなら、最後死んでからも、
うん、
論文を棺桶に入れようとしたり、
ね、うん、おいおいと思いますよね、ちょっとね。
絶対分かってないのに。
うん、
だからまあ、死んでからも、
うん、
その夢というか、医者であり研究者であってほしいっていう、
うんうんうん、
親の押し付けっていうのは全く抜けてない、う
ん。いや、あれはちょっとゾッとしましたよね。
うん。
うん、
だからやっぱりその、連れて行かない、行きたくないっていう意思の中に、
うん、
もちろんその医療のまだ遅れみたいなのが頭にあったかもしれないけど、
うん、
それよりもまず、その、まあ、恥ずかしいとか、
うん、
自分の名誉なのか分かんない、娘の名誉なのか分かんないけど、
うん、
そういうところが強くあったんじゃないかっていうのは、まあ、あの一件で垣間見えれるので、で、お母さんも多分、それはあると思うんですよ。
はいはい。
だからお互いのせいにしつつ、
うん、
でも別に自分もそれはちょっと思ってるっていうとこなんじゃないかなっていう気はするんですけどね。
うん、
はい、
うん。
まあ、あと、最初の話と、まあちょっと矛盾するかもしれないけど、最初というかさっき話したのと矛盾するかもしれないけど、うん、まあ医者だとしても、本当に正しい判断ができるとは、やっぱ限らないなっていうのは。
うん、そうですね、
うん。まあ、その後の医療の進歩っていうのは、多分、アクセスすれば全然わかるはずなことなんだけど、
うん、
まあ、自分の保身とか、その名誉とかっていうところで、医療の進歩がされたとしても、多分もう、アップグレード、しなかったんだろうなっていう、
うん、
とこですよね、
うん
うん。まあ、お姉さんが、まあ、かわいそうですけどね、うん。まあ、あの薬がいつ開発されたんだろうなって、ちょっと調べてないからわかんないですけど、はい、
うん。
まあ、そんなとこですね。
うん、あの、一個わからなかったところは、
うん、
一番最初に冒頭に音声だけで、
うん、
叫んだりとかなんかしてる感じのね、
はい、
音声入るんですけど、その内容はママにひどいことをするみたいなことを言ってたりとか、
はい、
うちから分裂症のが出るなんてみたいなことを叫んでる感じだったんですよね、うん、
はい、
で内容的には母親なのかなと思ったんですね、
はい、
でよくよく考えると喋り方とかもお姉さんと違う感じがしたんで、
うん、
あれお母さんだったんですかね。
そう、みたいですよ。お母さん。あ、
そうなん
ですか。あれが一番初めに撮影したものらしいです。
うん、あ、それ分かりにくいっていうか、その、うん、お姉さんなのかなって思っちゃいますね、まあ、途中まで見て。
そうですね。ねまあ、でも文脈的に、お母さん、
ね、うん。なのかなみたいなね、
うんうん。
そうなんですね。あ、
だからお母さんはああいう精神の持ち主であったってことは確か、う
ん、ああ、最初の方なんですか、あれは。じゃあ。
そう、あれ、なんか多分インタビューで言ったのは、一番初めにあれを撮って、のがきっかけじゃないけど、うん、まあ、だから初め音声だけ撮ってた、
うん、あ、じゃあもう
その後、
うんうん
うん、
その後まあビデオでっていうことですね、
うんうん、
いやあのまあそれを聞いてまあよりそう思ったんですけど、
はい、
まあその両親がその病気じゃないっていうふうに認めないでね治療を拒んだっていうのはまあ、
うん、
松さんもお話しされたんですけど、最初の時点でそうするのはまだわかるのはわかるんですよね、やっぱり僕も、
うん、
理解できるし、まあ、あの、なんなら、お父さんがね、医者だっていうのもあって、
うん、
より余計、そういうのを認めづらいっていうのは、そういう心境もわかるんですけど、
はい。
でも、何年かそれから経っていくと、まあ、明らかに症状が出てるし、
うん、
しかも改善してないから、
はい。
やっぱこれは、誰が見てももうこれはダメだろうっていうふうに思うじゃないですか。
うん、
でもやっぱりそれでも軟禁し続けたっていうのは、やっぱり両親も、その最初からなのか途中からかわかんないですけど、まあ、ある種病的だったんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん。おかしくなっていたというふうに、正常な判断ができてないっていうことで言えば、だったっていうふうにやっぱ考えられるし、まあ、お母さんがそう叫んでたっていうのをね、合わせるとなんかそうなのかな、みたいな、はい。で、最終的にお母さんも参っちゃったのか、やっぱ変なことを、行動が変になってたところもあるじゃないですか。
うん。
あの、妄想的にこう、泥棒が来てみたいなこととかね、言ってやってたりしましたよね。はい、だから、あの、僕は、 その家族を、両親も含めて、やっぱり、それを放置し続けたっていうところも、やっぱり、監督に、責任があるように思って見てたところあるんですよね。
うん。
でもしかしたら彼も、それを、ほっとくしかなかった、ほっといてしまうっていうのは、まあ、両親とね、同じではないですけど、まあ、
うん、
まあ、話を聞くとね、そうではなかったみたいですけど、ほっといたっていうわけではね、なかったみたいですけど、
うん。
うん、っていうところと、まあ、マスさんがその、おっしゃったその、兄弟にね、責任が全くないっていうところは、うん、まあ、もうその通りだなっていうふうに、まあ、改めて今気づかされた部分であるんですけど、
はい。
ただ、その、完全に他人として監督がいたとして、
うん、
まあ、その、兄弟でなかったとしても、まあ、周りの責任にも、周りの人間にも責任があるっていうふうに考えれば、
うん、
周りの人間としての責任は監督にも関わってるね、人間として。
うん、
あったかなっていうのはちょっとやっぱ思いますね。うんうん、他人だったとしても、
うん、
知ってる、この現状を知っているっていうこととして、は何かできたっていうか、
はい、
全く責任がなかったようにはちょっと思わないところはあるんですね。うんうん、まあだから。
多分責任は感じてると思うし、
うん、もちろん、も
ちろん、うんうん。親にも多分説得は何度も試みてはいい。
うんうんうん、
お母さんと喋ったりとかも、
うんうん、
途中ありましたけど、まあそれだけじゃなくて、話してはいるっぽいんですけど、
うんうんうん、
まあ聞かないんでしょうね。
そうね。うん、まあ、自分も、自分の両親にね、喋る話をするときとか、なんかこう、説得っていうんじゃないけど、するときとか、思いますけど、うん、身内だからこそ、なんだろう、話しにくかったりとか、
うん、
言葉が強くなってしまったりとか、冷静に話せないってことありますよね。
うん。
なんかそういう感じも、撮影ね、自分でしてましたけど、
はい、
監督は現れてましたし、
うん、
だから、なんだろう、映画の構成として、もうちょっとその、自己弁護じゃないですけど、自分もちゃんとこういうことやったんだみたいなところを、もうちょっと残してもよかったんじゃないかなって思ったところありますね。
うん、
うん。なんか、やっぱ、そっちに批判というか、注目が向いちゃうと、この映画の良さみたいなところが半減しちゃうと思うんで、
うん。
だから、多分、違うところに監督は注目して欲しかったんだろうけど、
うん
うん、そういう批判をね、やっぱりする人はいたっていうことですから、やっぱ自分もそうですけど、
うん、
監督はどうだったんだみたいなことね、やっぱ思ってしまうと、まあ、ちょっと残念なのかもしれないですよね。
うん
うん、そう、お姉さんが病院に行くのを嫌がってたっていうのは全然やっぱり映画を見てるだけでわからないと思うので、
うん
うん、連れて行こうとするシーンはなかったじゃないですか、ほぼ。
はい。
うん、だから、その情報も結構大事だと思いますし、
うん
うん、そうすると、両親が連れて行かないっていう理由の一つにもなるじゃないですか、やっぱり。
はい。
うん、
まあ、あと、正常性バイアスみたいな、
うん。
なんかその、今の状況に慣れてしまって。
ああ。
まあ、うまくそんなにいってるから。
うん、
まあ、いいか、みたいな。
はいはい、はい、
別に悪化していくわけでもないし。
うん、
まあ、死ぬわけでもないから。
うん、その、暴力振るってどうしようもないとかいう感じでは多分なかったでしょうね。うん、そうそうそう、
ないから、うんうんうん、まあ、いいでしょう。で、しかも多分閉じ込めたのも、勝手にアメリカ行った事件あったじゃないですか。
はいはいはい。
それもあるから、うん、まあ、やったっていうことで、うん、なんか、こう、強い気持ちみたいなんじゃなくて、なんかこう、対症療法でやっていったら、
うん、
結構ひどくなってて、周りから見たら、
うん、
それ切り取ってたまにしか見ないから、
まあ、そう
ですね。何やってんのみたいな感じになるんですけど、うん、本人たちからしたらそこまでなんか、ひどいことしてるっていう気がないんじゃないかなっていう。うんうん、
まあ、お父さんは違うと思うんですけど、お母さんもずっと家出てないっていう状況があったじゃない
ですか。う
ん、
そうですね。ありましたね。1年、うん、半年とか、1年とか、
うん。いや、だから、家族って、そういうところあるじゃないですか。その、家族、うん、身内だけでずっと暮らしてると、
はい。
多かれ少なかれ、家族独特の文化というか、
そうですね。
常識みたいになって出来上がって
くる。家族だけでしか成立しないような。
だから、それの極端なところはやっぱりありますよね、
うん、
これね。
うん。
うん、でも、すべて家族だけで解決できるかっていうとそうでもないから、
うん、
まあ、やっぱり外からの目とか、介入が、時にやっぱり必要ですよね。うん。
と思いますね。
うん。
まあ、そういう意味でも、 他人から見たときにあなたはどうすればいいと思いますか、はいはいはい、みたいな。でも、それはそれぞれのことで、いいんじゃないかっていう。だから、仏さんみたいにその兄弟が、例えば仏さんに兄弟、仏さんの兄弟にそういう障害があったときに、仏さんはそうしたいって思うことは全然いいと思うから、そういう意見もあっていいとは思うんですけど。
はい、そうですよね、はい。まあだから、監督のことを考えれば、もう、こんな家族は知らねえつって別に関わらないっていうことも別にありはありですよね。
うん。
うん、まあだからそれは彼はしなかったわけですけど、
うん、
うん。まあ一緒に住むってことはできなかったけど、たまに帰ってきて、記録を取ったりとかね。まあ、一般的な家族だったらそうですよね。たまに帰ってくる息子っていうのは普通にいるわけじゃないですか。うん、まあ、はい、それと同じといえば同じですよね。
うん。うん、はい。
はい。
そんな感じで、
うん。
では、今日はどうすればよかったかについて話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。